主イエス様がご自分が父なる神様の御前に祈られただけではなく、弟子たちにも積極的に祈ることを教えられました。ある時、弟子の一人が、イエス様、私たちにも祈りを教えてくださいと願い出た時に、祈る時にはこう言いなさいと言って、まず主の祈りについて教えてくださいました。続いて本日の聖書箇所では、祈り求めて生きる信仰者の具体的な祈りの生活について教えておられます。自分以外の他者のために祈る取りなしの祈りについて教えておられるわけですね。ルカの福音書11章5節を見ますと、またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだとあります。ここでイエス様は、必要の差し迫ったもののための取りなしの祈りについて教えておられます。一人の友人 A さんが旅をして、時ならの真夜中に B さんの家にやってきました。その A さんは長旅の途中、所持金がすっかりなくなって飢え疲れフラフラになって B さんの家に真夜中ごろ着いたのでありましょう。真夜中であるにもかかわらず、 B さんはその友人の A さんを喜んで家の中に招き入れました。が、しかし B さんの手元にはあいにくパンの持ち合わせがありません。それでもパンがないからと言い訳はしませんでした。 B さんはひどい空腹にもう飢え疲れている、A さんのために真夜中にもかかわらず自分でパンを求め、パンを探しに出かけていくわけです。必要なパンを求めるためには、 B さんは夜のくつろぎと睡眠を犠牲にして出かけていくのです。そのように取りなしになる者としてのイエス様の弟子たちに求められる姿勢は、まず第一に、いつも周囲の人々の必要に心と目を開けていなければなりません。人々の差し迫った必要に敏感であること、その置かれた状況の中で今イエス様が最も必要としておられることを、何かを見抜く霊的な力を持ち合わせていかなければなりません。取りなしの祈りはそこから始まります。今我が国では収束の見えないコロナ感染症の被害に怯えながら、人々は経済的な問題、雇用、健康、精神面での大変なストレスの中に日々を過ごしておられます。私たちの周りの家族や隣人や友人も希望のない滅びへの道を歩んでいるかもしれません。私たちはその置かれた持ち場、立場にあって、今イエス様が必要としておられることは何かを悟り、周囲の人々の心の叫びに耳を傾け、聞き入っていくことが肝心かなと思いますね。取りなしになるものは、第二に、自発的な愛によって動かされ押し出されてまいります。このイエス様の例え話の中で、その人 B さんは疲れて腹ペコの友人 A さんを家の中に快く迎え入れました。このイエス様の例え話の中で、 B さんはその友人 A さんのために パンを手に入れるために出かけました。そのためには家族としてのくつろぎも夜の睡眠も後回しにしてパンを探しに出かけていくのです。愛は自分の利益を求めないとコリント人への手紙第1、13章5節に言われていますが、他者のために自分を捨て自分を忘れることは愛の本質でありましょう。愛は人々の必要を引き受けて自分の必要といたします。愛はイエス様もそうされましたように他者のために生きて使えることに誠の喜びを見出すものと言えるのではないでしょうか。誠の愛は他者のために取りなし祈らずには折れないものなのです。取りなし祈るものは第三に自らのうちにある愛の力に限りがあることを知るものであると思います。例えば死に瀕している我が子のためならお母さんは喜んで自分の命を買われるものなら伏せてもよいと思うのではないでしょうか。しかしそれによって必ずしもその子供の命を救うことには至らないでありましょう。なぜならそのお母さんも一人の罪人に過ぎず死をもって命の贖いをすることができる方は罪なき神の一人子イエス・キリストお一人だけだからです。自らの死をもって人をして永遠に生かすことのできる方は父であり審判者であられる神様の律法の要求をすべて守り行うそして満たすことのできたイエス・キリストただお一人だけなのです。神様の全き愛と義の要求が重なり合う十字架上で身代わりの死を遂げられ死後三日目に復活されたイエス・キリストを信じる信仰によってだけ人は罪を許され永遠の命に回復されることができるのです。ところでこのイエス様の例えの中に登場してくる人は真夜中に来た友人にはパンを出すことを願ったのですがあいにくパンがありませんでした。友人が私のところに来たのだが出してやるものがないのですと言いパンを求めに走らせたのは自分には助ける力がないそういう率直な無力感でした。この自らの無力感と欠乏を知ることは取りなし祈る者にとって取りなし祈る者にとって大変大事なことなのだと思います。実は神のしもべのこの無力感こそ取りなしの祈りに向かわせる原動力となるからです。何も出すものがありません。この意識が働く人の心を占領するとき、おのずと生ける神様への信頼としての取りなしの祈りだけが、ただ一つの希望となり、よりどころとなりましょう。私たちのすべての愛と熱心をもってしても、私たちは友人のために天からのパンを与えることはできません。天からのパンは、まことのパンであられる、まことの命のパンであられるイエス様だけが与えてくださるのですよね。だからこそ私たちはひたすら神様に向かって膝をかがめて取りなし祈るものとならざるを得ないのです。第四に取りなし祈るものにとって不可欠のことは父なる神様は決して間違いはなさらないと信じて祈ることです。たとえ自分が持っていなくても他の人がそれを与えることができるでしょう。そして彼の近所にもう一人の友人 C さんがいました。頼みさえすればきっと与えてもらえると 彼 B さんは出かけます。その信仰が真夜中なのに B さんを C さんのもとに走らせました。神様がきっと与えてくださるこの単純な信仰のこの単純な信頼の信仰こそ私たちに必要なものであります。先にイエス様は主の祈りの中で神様のことを父よと呼びかけられました。神様は実に私たちにとってあなたにとって天のお父さん、お父ちゃん、お父っつぁんなのだと、そうイエス様は表現なさっておられ、私たちが天のお父様に対してそのように深い信頼を込めて呼びかけることを勧めておられるわけですよね。そしてイエス様はこのルカの福音書11章11節以降のところで、地上における父親と子供の霊を引いて分かりやすくそこのところを教えておられます。子供がお父ちゃん魚を食べたいというのに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。また卵をくださいというのにまさかサソリを与えるような父親はいるでしょうか。父親は求める子供にとって有害となるようなものは決して与えるようなことはいたしませんね。むしろ良いものだけを当然に与えていくでしょう。父親に対する子供の絶対的な信頼はこの事実から始まります、生じます。イエス様はこの身近な例えを通して祈る者と祈られる側との信頼関係を問題にしておられるようです。すなわちイエス様は弟子たちに、そして私たちに毎日最も良いものを与えてくださる天の父なる神様に信頼して祈るようにと教えておられるわけです。神様が与えてくださる最も良いもの、それは助け主なる聖霊です。聖霊は私たちが父なる神イエス様の御心を実行するために必要な全てのものを与え導き助けてくださいます。例えばいつも覚えて祈っている人のもとにちょっと家内の手作りのものを届けたい、そう思って訪ねても、その人が在宅しておられなければそれは叶いませんね。そうした身近な生活の場面一つ一つも聖霊の導きなしに起こってはまいりません。また我が子のために親は良かれと思ってどんなことでもしてあげたくなりますよね。しかし神様の前にその子供自身が罪許され救われ自立していくのは、ただ聖霊なる神様がその子供の魂に関わって働いてくださる以外にありません。人の心に触れて聖なる決断を与え意志を与えて行動させてくださるお方は聖霊なる神様であられます。私たちが神様の御旨に従って祈り求めるとき、その一つ一つを具体的に導いてくださるお方こそ最も良き助け手でいます聖霊なる神様であられます。そして取りなしに乗る者は第五に熱心に絶えまず祈り求めることが大切です。このイエス様の例えの中でこの人 B さんの信仰は突然思いがけない拒絶に出会います。このルカの福音書11章7節に記されていますように、 B さんが当てにしていた友人の C さんは面倒をかけないでほしい、もう戸を閉めてしまったし子供たちも私と一緒に床に入っている、 起きて何かをあげることはできないと言って B さんのたっての願いを聞いてくれなかったのです。これは無理もありませんね。夜の夜中にパンを借りることのパンを借りに来ること自体が非常識なことであるからです。幼い子供たちがようやく寝入ったであろう家族の安眠を妨げられたのですから、家族のプライバシーを守る立場からすればそれはもっともなことでありました。しかし B さんは一度断られたぐらいではひるみませんでした。この11章8節後半に記されていますように、しつこく頼み続けたのです。そのように鳥なしの祈りにおいてさまざまな困難に出会ったり答えが遅れたりすることが一切ならずあるやもしれません。あたかも神様が何もあげるわけにはいかないと言われるように、そのように思える時があるやもしれませんね。目に見えるすべてが崩れ去っていきそうな時に、それに対してなおも神様は必ず聞いてくださると信じて忍耐し続けるのは容易なことではありません。しかしそのような御心にかなった祈りこそ神様が私たちに求めておられることと言えましょう。この11章9節においてイエス様は、ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれますと約束なさっておられます。ここに言われている求めなさいとは、求め続けなさいという継続的な言い回しであり、探しなさいというのも探し続けなさいということであり、叩きなさいというのも叩き続けなさいという極めて強い意志の勧めのお言葉です。こうしてイエス様は、永遠の命に至る救いを求めなさい、探しなさい、叩きなさいと三度違った言い方で畳みかけるように進めておられます。これはすぐに気落ちしやすく飽きっぽい私たちに、霊的恵みを必要に祈り求めることの大切さを強調しておられるのだと思います。そのように鳥なしの祈りは諦めないで必要に忍耐深く捧げられるべきなんですよね。それとともに私たちは祈りにおいてある種の困難を予期しなければならないと思います。神様は常に正しい知恵と義と愛を持っておられるので、もし私たちがあまりに早くまた簡単に受け取って害になるようなものはあえて与えてくださらないのだと思います。つまり私たちの至らなさというか罪とその結果が神様が直ちに与えてくださるのを困難にしているわけですよね。ですから私たち自身のうちにある罪と、また祈って差し上げる人々の中にある罪の力を打ち破ることが、祈りの努力、祈りの格闘の中で求められてくるのです。もし私たちがちょっと祈ったぐらいですぐに欲しいものが与えられて神様のもとを立ち去ってしまったら、どんな結果になるでしょうか。神様に対して傲慢不遜なものになりかねませんよね。しかしながら祈りには困難と先に伸ばされるものがつきものですから、私たちはその困難の中で祈ることを知らされ、不屈の祈りというものを養っていただけるのではないでしょうか。私たちは祈りの困難に直面させられるとき、自らの信仰がなんと小さく少ないかを知らされ、私たちの心がいまだにどんなに世を好み霊的でないか、 また御霊なるご聖霊に導かれることのなんと貧弱なことであるかを思い知らされてまいります。また私たちは自分の弱さと無力を知れば知るほど御霊なるご聖霊に自らを委ねることを知るようになるものと言えましょう。こうして私たちは長い忍耐と必要な祈りのうちに聖霊に導かれて生きる生き方を知るものとされてまいります。そしてイエス・キリストの十字架の御跡に従い神様の栄光のみを目指して歩む新しい生き方に変えていただけるのです。この取りなしの祈りの必要と困難さこそは神様が私たちを祝福しようとして選ばれた恵みの手段であることを私たちは覚えてまいりましょう。主イエス様はあのゲッセマネの祈りの中で全ての困難に打ち勝って取りなしの祈りをお捧げくださり、サタンの試みにも勝利を収めてくださり、十字架の苦しみの杯を味わい飲み尽くしてくださいました。そして十字架上で全ての人の罪の身代わりとなって父なる神様の罰を受けて死なれ、3日目にイエス様は死者の中から復活され、40日間弟子たちに復活の御姿において40日間弟子たちに復活の御姿を表され、弟子たちの見ている前で天に昇られ、今も父なる神様の右の座において私たち一人一人のために日夜取りなし祈っていてくださいます。そのように天において主イエスキリスト様が取りなし祈りを捧げてくださっておられるのますから、地上において私たちも目を覚まして忍耐を持って取りなし祈り続けるものとされてまいりましょう。ここで私たちは取りなしの祈りでの模範として旧約の聖徒たちの姿を思い浮かべることができるのではないでしょうか。あの滅びゆくソドムの町の人々のために取りなしに乗ったアブラハムの場合はどうだったでしょうか。創世記18章32節に記されていますように、その時アブラハムは幾度も取りなしに乗って我が死をどうかお怒りにならないでもう一度だけ私に言わせてくださいと取りなしの祈りを6度も重ねていきました。神様がその都度譲歩してアブラハムの願いを聞かれることを知るまで彼はやめなかったのです。そしてその祈りのゆえに甥のロトの命は救われてゆきました。また兄エサウに会うのを恐れたヤコブの場合はどうだったでしょうか。かつて兄エサウとの間に死ぬか生きるかの争いがあり、それを避けるためにカランの町に逃れ、早20年の歳月が過ぎました。そして明日はその兄エサウと再会することになっていた前の晩のこと、自分の財産も妻も子供たちもヨルダン川の向こう側へ渡してしまい、ヤコブは一人野暮の私にとどまっていました。そのような折しもある人がヤコブと夜明けまで格闘したと創世記32章24節に記録されています。その人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの桃のつがいを打ったので、ヤコブの桃のつがいが外れてしまったほどその格闘は激しいものでありました。ヤコブとの一対一の激しい格闘をしたその人とは人の姿を取られた神ご自身であられましたが、神様と要諦しての祈りの格闘をするほどヤコブの祈りは必要に食い下がる 祝福を願い求める祈りに他なりませんでした。また紀元前8世紀の預言者エリアの場合はどうだったでしょうか。エリアは初めに火を、次に雨を祈り求めました。カルメル山で450人のバールの預言者を相手に天から火を呼び下して、天から火を呼び下した初めの祈りは求めるときに即座に応えられた切なる祈りでありました。もう一つの祈りはエリアがアハブ王に向かって雨が来ると予告したときの祈りです。しかしエリアに仕える若い者が海の方を見て帰ってきて、何もありません、雲一つありませんとエリアに報告しました。列王記第一18章42節に記載されていますように、それでもエリアは地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめたまま、もう一度行ってみなさいと繰り返して7度そのように行ったのです。エリアはその7度の祈りを繰り返し祈り抜いたのです。それは耐え忍ぶ切なる祈りでありました。7度目に若い者は、ご覧ください、人の手のひらほどの小さな黒い雲が海から昇ってきますとエリアに告げたのです。しばらくすると空は暗くなり、やがて激しい大雨となったのでした。その雨は日照り続きの荒れ地に恵みの雨となっていきました。少し脇道にそれてしまいましたが、私たちは鳥なしの祈りを神様にお捧げする上でいくつかのことを教えられるのではないでしょうか。すなわち、他の人が必要としているものを感じ取る柔軟な心、また積極的に自発的な愛によって押し出されること、しかもその自らの愛に限りがあること、無力さを知るものであること、だからこそ父なる神様に心からの信頼を申し上げ、一度二度拒まれてもひるまず祈り続ける勇気と忍耐が大切なのですね。これらが私たちをして修練された鳥なしの祈り手として養っていってくれるものです。私たちはこれまで祈りの少なかったことを悔い改め、祈りの実践に向かって一足一足共に導かれてまいりたいと願うものです。いつも自分のためにだけ祈る祈りは、時に祈りがしんどくなり祈りをやめてしまうことにもなりかねません。しかし私たちが他の人の必要を覚え、他の人のさまざまな置かれているその状況を覚えて取りなし、祈り支えさせていただくときに、それまで経験したことのない神様の恵み深さ、憐れみの豊かさを体験させていただけるのです。私たちは共に手を取り合って困難に立ち向かい、魂の救いのために鳥なし祈るものとされてまいりましょう。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、新型コロナ感染症の拡大が叫ばれているこの今の時節であります。第3波と言われるほど毎日毎日 多くの方々が感染症に罹患され、多くの尊い命がこの地上の命を終えさせております。願わくは神様、私たち一人一人が他者のための配慮を持って三密を避け、そして本当に自らの命健康をどうか守っていくことが導かれますように。世の光、地の塩としてどうか世界のお一人お一人のため、アジアの、日本の、そしてこの新潟県のお一人お一人のために、取りなし祈り続けさせていただく者たちとこれからもならせていただけますようにお願いいたします。自らに与えられているこの地上の命を本当にイエス様のためにという聖なる動機を持ってしっかり管理活用させていただき、イエス様の福音をお明かしさせていただく者たちとこれからもならせていただけますようにお願いいたします。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。